近嬉しかったことの一つが、ニューヨークでジャズトランペッターとして活躍している黒田拓也さんのポッドキャストが始まったことで、もともと彼の音楽が好きで、去年一度ライブを日本で見に行ったこともあって、その時に彼のキャラクターも人柄もとても好きになって、ポッドキャストは黒田さんが一人で喋ったり、友達音楽仲間呼んで話したりする番組で、黒田さんは兵庫県の出身の人なんだけど、その語りの間合いとか相手との掛け合いとか笑いのちびりばめられ方とかが何とも言えずグッとくる番組で、今大好きな配信の一つです。いつも新しいエピソード上がるのを楽しみにしてます。今日は休日で、休みの日はいつも仕事をする時間と同じぐらいに起きて、ラジオ体操をしてコーヒーを入れて、今日はスピッツの横浜サンセットっていう2013年のライブ映像を見ながら朝ごはんを食べました。小さな生き物っていうアルバムが出た直後のライブで、9月の天気のいい夏の終わりの時期のいい感じの空気があるライブで、スピッツって言えば20歳の時に初めて一人で海外に行った時に持って行った CD の1枚がスピッツのいろいろ衣っていうアルバムで、その時の旅の記憶ととても強く結びついてます。当時もうそのアルバムはリリースされてからもう何年も経った後だったと思うけど、なぜ持っていったかっていうのは全く覚えてなくて、でもその旅の20日間ぐらいの旅行中一番聴いたのがそのアルバムで、行った国はオセアニアにあるフィジーっていう島国で、首都のスバっていう町があるピチレブ島、ちっちゃい島だけど、それをローカルバスで一周する、バスを乗り継いで一周するっていう旅をしました。まあ、ちっちゃいって言っても一つの国なんで、まあ、移動距離とにかく長くて、移動時間に景色見るのにもだんだん飽きてきて、ずっと音楽を聴いていた記憶があります。当時 iPhone ももうあったと思うし、 iPod とかウォークマンもあったにもかかわらず、私はなぜかポータブルの CD プレイヤーで音楽を聴くという変なことをしていて、リュック1個で回る旅なのに、ね、今思えばかさばるのに、でもそのバスの旅で車体が揺れると音が CD プレイヤーなんで飛ぶ感じとか よく覚えていて、それもいい思い出になっています。泊まる宿とかホテルも、もうその日その日で見つけて、町から町へ滞在期間も特に決めず移動するっていう行き当たりばったりの旅だったけど、初めての一人旅で、まあ、暗いホテルの部屋の中で寂しい気持ちになったこととか、田舎町でたまたま見つけたリゾートホテルに破格の値段で泊まれてラッキーだったこととか、ホテルの従業員の若い女の子と友達になって、彼女が休日の日に実家に家族みんなで住んでる家に私を招いてくれて、海沿いのすごい素敵な家で、そこで家族みんなと一緒にカレーを食べた思い出とか、いろいろゴロモの入ってる曲を聴くと鮮明に思い出します。懐かしい。スピッツは曲も歌詞もミュージックビデオも好きだけど、一番好きなのがメンバーの演奏で、ライブ映像を見るたびに4人全員分、あ、キーボードの人も好きです、5人全員分の定点カメラでずっと演奏を追って見せてほしいなっていつも思います。私が物心ついた頃にはもうすでにヒット曲が何曲もあって、家族で出かける車の中でかかっていた J-POP のミックステープの中には必ずスピッツの曲が何とか何曲か入ってました。結成から30年以上続いているバンドで、そのエネルギーとかバンドの結束力っていうのはもう私の想像を超えてます。今日は今の家に引っ越してきてちょうど1年半経ったこととか、ポッドキャスト始めて半年が経ったよってことを話そうと思っていたけど、いつの間にか旅と音楽の話になってしまった。まあいいか。旅っていうと、前回話した金子光晴っていう詩人が書いた本で、マレーラーイン機構っていう、昭和初期に彼が妻と一緒に東南アジアを旅して書いた紀行本が今日届いて、ネットで注文していたのが無事に届いて、夜彼女と電話した後は